僕、ノートっていうブログサービスみたいなやつ、やってるんですけども、先日ノートに書いた記事、農業の始め方という記事を上げたら、たくさんの人に読まれて、僕の今までの記事からすると、なんでこんなに皆さん読んだのっていうぐらい、すごいたくさんの方がこの記事を読んでます。なので、農業の始め方についていっぺん、お話したいと思います。この話は、農家出身じゃないけど農業したい、どうすれば農家になれるかっていう方、庭で家庭菜園したいっていうんじゃなくて、なりわいとして農業を始めたいっていう方向けの お話です。で、この手の農業の始め方っていうのは世の中にすんごいたくさんあって、僕としては今更そんなこと僕の口から言うのはなんか申し訳ないなぐらいの、そんな感覚になっちゃうんですけども、でも確かにこう周りで話をして言われるのは、農家になるこの道筋っていうか、その辺が全然見えんよねみたいなことを言われるんですよね。いわゆる農家の子供、農家の生まれの男の子女の子が農家になるものであって、非農家、農家出身じゃない子が農業を始めるっていうのはなんか途方もなく遠い道みたいな、そういう印象を持たれてるっぽいなっていうことを感じてます。この手の情報は世に5万とあるんで、もう Google に聞いたらいろんな情報出てくるっていう話なんですけど、いざ僕もそう思って、Google に聞きゃいいやんと思って Google で書いてみたんですよね。検索してみたんですよ。で、検索してみたらなるほどなっていうところがあって、情報が多すぎなんですよね。サイトが充実してきたっていう話なのかもしれないですけども、農水省の新農業人ポータルっていうやつ見ても項目ぶわーっといっぱいあるし、一つの記事クリックしたらそこも内容がたくさんあって、読み込むのにもうしんどいよっていうような雰囲気になるかなということを実感として感じました。で、この農水省さんの新農業人ポータルっていうのはかなりいいサイトですね、実際の情報としては。で、やっぱり、日本農業で検索すれば、おそらくこう1ページの一番上、なんか一丁目一番地みたいな位置にあるのが農林水産省で、そこにこの農業人になるための情報がまとまってるっていうので、大変心強いなとは思うんですけども、農林水産省のサイトってすごいですよね。あの字がわじゃわじゃわじゃわじゃっと書いてあって、なんかドン・キホーテの陳列の仕方のように情報が載ってて、どこ見たらいいんか分かんねえよみたいな感じなんですけども、この新農業人ポータルっていうサイトは農林水産省のウェブサイトなのか本当にこれはみたいな、それぐらい綺麗なサイトなので、とっても見やすいと思います。なんでいっぺんにそこのポータルサイト行って全部の情報を読み込もうって思うんじゃなくて、ブックマークしといて、折に触れて、サイトを訪れるみたいなことをやるといいんじゃないかなって思います。あとはマイナビ農業のポータルサイトも情報満載ですね。マイナビ農業、カタカナマイナビで漢字で農業で、検索するとマイナビ農業さんのサイトに行けると思うんですけど、 上の方の大きいメニュー5つぐらい確かあったんですけど、その上の農家になるにはをクリックすると項目がずらっと出てくるんで、それもとっても見やすいと思います。マイナビさんはね、記事毎日何個も掲載される要はウェブメディアなんで、見とって面白いですよね。気候っていうか、マイナビ農業さんが取材して、記事書くっていうのだけじゃなくて、所属のライターさんというか、いろんな農家さんだったりが寄稿したりしてるっていうのもあって、漫画とかもあったりしてね、なんですごく見やすくて、情報としてはとっても面白いサイトだと思ってます。今回話は農業の始め方っていう話なんですけど、僕自身は家が農家やったんで、ジャンルで言うと新規就農じゃなくて親元就農っていう風なジャンルになるんですよね。ゼロからのスタートじゃなくて、資産も受け継ぐっていうのなんで、こう農業の始め方という話からすると少しストライクゾーンから外れるような収納の仕方をしているので、自分が経験したことよりも見聞きした情報のことが多いかもしれないんで、その辺まあご理解いただきたいなと思います。あとは他のこう情報を発信されているような方なんかは、ご自身その人その人の視点で農業の始め方っていうのをいろいろと論じると、青い T シャツはこういうこと言ったし、この人はこういうこと言ってんなみたいなので、参考になる部分が多いんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんその辺論じていただければなと思います。まず、農家になるにはサクッと分けると、ゼロから始まる新規就農っていうのと、法人入社、農家の弟子入りっていう、その2つの選択肢が新規就農か農家の弟子入りですね。その2つの選択肢っていうのがザクッと分けると入り口として用意できると思います。で、新規就農をするにあたってで言うと、まず農地を探すっていうのが必要なんですよね。就農相談センターっていうのが全国各地にあるんですけども、そこ行けば自分家の近くの農地を紹介してくれて、はい、明日からスタートねというような、そんな簡単な話ではなくって、言ったら多分事業計画を見せなさいよというような話をしたり、いろんなヒアリングを受けて、そんなんで農業始めれるんかいみたいなことを言われることが多いと思うんですけども、自分家の近くの農地をどうやって探すのかなとか、農地が空いてる地域に引っ越してもいいからどこかないっけというような、そういう方は一度新規就農相談センターに行って、その辺の考えが甘いんだよみたいな洗礼を受けてくるのも一つかなと思います。当たって砕けるじゃないんですけどね、実際に行ったら自分に何の準備が足りんかっていうのが明らかになるんで、メンタルやられるんですけども、当たってみるのはいいんじゃないかなと思います。で、僕も会社なんかでよく言ってる言葉で言うと、問題は見えるようにした時点で8割解決っていうようなことを言ってるんですけど、 問題点って、見えないからモヤモヤするんですよね。実際に問題点が見えてくると、見えれば見えるほどどうすればいいかっていうのが考えればすぐ分かるものなので、普通嫌じゃないですか、何も準備せんとそういう収納相談センターに行って、聞いたら何作るつもりなんやとか、何年で黒字にするんやとか、いる機会何か分かっとんかやとか、そういうこといろいろ聞かれて、準備がないっていうのをすごく痛感させられる体験になるんですけども、けどそこに行ってそう問い詰められることで、どの作物作って何年で黒字化するっていうような計画を立てればいいやなっていうことが分かってきたりするんで、問題は見える時点で8割解決したようなものっていうのはすごく大事ですね。分かりやすいし早いしね。で、次の法人入社とか農家の弟子入りについてなんですけど、法人でいうと日本農業法人協会っていうのが あって、会社として農業をやっている全国の農家が日本農業法人協会に、所属してます。全部が全部じゃないですけど、なんで、日本農業法人協会のサイトなんかに行くと求人の情報が載ってたりします。農業法人協会行かんくても、例えば自分家の近くでっていうことを思ってる方やったら、今の時代なんで、Google で農業法人って調べて、近くで検索っていうのを見ていろいろリストアップする。でリストアップした中で、それぞれの評判っていうのを周りの人に聞いてみるっていうことをすると、結構情報って集まるんじゃないかなっていうことを思ってます、ね。農業法人も本当にピンからキリまであって、社員さん、10人超えるような規模感のところもあれば、家族経営なんやけども法人になってるっていうようなところもあれば、元気がないところもあればっていうようなところがあるんで、評判聞けばなんか分かりますよね。デカッと作ってるとか、何人もおるよとかっていうのは見えてくるので、どんな雰囲気かっていう雰囲気を分かって、その法人の門を叩くといいなと思います。でうちもそうなんですけど、多くの農業法人で、求人はしてないけど人は足りてないっていうとこってすごいいっぱいあると思うんですよね。なんで、求人してあるところからどこか会社を探そうみたいな考えっていうのは、僕はあんまりおすすめしてなくって、ちょっと厚かましいぐらいやけども、求人の情報出てなかったんですけど採用してませんかぐらいの感じで、農家さん農業法人当たったらいいんじゃないかなっていうのはすごく感じてるところですね。で、将来農業分野での独立を視野に入れてる方だったら、そういう独立支援っていうのを充実させてる農業法人さんを目指したらいいなと思います。地域選ばんかったら、僕そんなに詳しい分野ではないんですけども、長野県のトップリーバーさんとかはすごいですね。かなり前からこの独立支援みたいなのを大きく打ち出している農業法人さんで、トップの島崎さんもすごい切れる方なので、いい農業法人だなっていうことを僕は思ってます。で、 とあとは収納前のプロセスで、おすすめしたい、経験はしてないけどおすすめしたいので言ったら、ジャイックのアグトレですね、国際農業者交流協会っていう団体がいるんですけども、海外で農業研修ができるっていう、そういう制度があります。海外農業研修アグトレっていうやつですね。海外の農場に、数ヶ月ファームステイして、農作業を手伝い、座学的なことも受けるっていう、そういう仕組みです。でファームステイもするんで、英語も勉強になるし、農作業のことも知ることができる。で、おそらくなんですけど、この受け入れ先も常連さんなんで、育て方もよう分かってるっていうところなんじゃないかなっていうことを思ってます。で、こういろんな世界を見とくと、今まで僕らが思ってた常識っていうのが、なんか玉ねぎみたいなもんで、どっからどこまで常識なんみたいな、あ、これ常識やと思っとったけど狭い世界の常識やんっていう感覚になれるんで、視野を広めるためにもそういうのっておすすめできるんじゃないかなと。映画のゴーみたいなもんで広い世界を見るのだっていう、そういうのいいんじゃないかなってことを思いますね。実は僕も就農前、このことを父に勧められたんですね。なんですけど少しエピソードがあって、父がこの海外農業研修っていう仕組み、あとは国際農業者交流協会っていうのの仕組みよく分かってなくって、おそらく勘違いしとったんですね。海外青年協力隊のことだと勘違いしとって、僕に勧めてきたわけですよ。そのまんまうちに入る他にも海外青年協力隊っていうものもあるぞと言っとったんですけども、海外青年協力隊って結構違いますよね。なんか毛色が、広い世界を見るっていう意味で言ったら海外青年協力隊っていうのもすごくいい経験なんだろうなと思うんですけど、なんか遠回りも遠回りすぎんかと思って、僕はもう言われたそばから右から左へ受け流してしまったことがあるんですけども、これがこう海外農業研修ってことを父が勘違いせず、ジャイクの海外農業研修のことを進めてきとって受け止めとったら、もしかしたら言ってたんじゃないかなということを思います。まあたらればの話ですけどね。少し番外編言うと、選択肢でこう新規就農か農家の弟子入りっていうことの2つの選択肢をお伝えしたんですけども、その他に法人入社に近いんですけど、ちょっと面白い企業さんのことを紹介します。農地っていう、同じ石川県の農業法人なんですけども、これってなんか農業のノマドプラットフォームを志すっていう会社で、いわゆる農業版 WeWork を構築しようっていうことを言ってるところですね。今までで言ったら、僕が就農しようと思ったら石川県で、就農して、土地に根付いて行かなきゃいけないっていうようなところなんですけども、この農地の構想っていうのはすごくロマンがあって、春から秋はこの石川県で農業をやっとって、で冬場雪降るし寒いで、そういう時に、冬場から春にかけて、例えば九州にあるその農地の 九州支部に行ってそこで農業するっていうようなことができるんじゃないかっていうことをトライしている会社です。でまだ取り組み始めて、2年経ってないかな、経ってないぐらいなので、まだまだ道半ばではあるんですけども、ベンチャー系のある企業で、その会社のメンツもなんかすごい人いっぱいいるんですよね。まあ詳しいことは調べていただければなと。農地っていうのは、K-N-O-W-C-H、ナレッジの脳に、CA、末尾に CH をつけて農地、補助のことを示す農地っていうのと、農業の知識、あとは農業の価値なんかをガッチャにして、農地という造語みたいなものを作ってるっていうような感じです。で、就農する暁にはぜひお勧めしたいのは地域の農業青年ですね、41クラブです。まあ、僕がそこを農業青年で全国の役職いただいたっていう経緯もあってお勧めするっていうのもあるんですけど、地域で言ったらすごい行くんですよね。じいちゃんたちばっかりの中で、20代30代のあんちゃんって言ったらもう孤立中の孤立で、同世代の他の友達とは話題がなんか噛み合わないっていうような状況の時に、同じ世代で、近い地域の農家の若い農家が集まる、そういうコミュニティの 4H クラブっていうのはすごくいい場合だと思います。僕なんかはやっぱりこうそこで上下関係なんかも生まれて、今でもこの農業青年の先輩にいろいろ教わったり、後輩に教えたりっていう、そういう関係構築できているし、あとは県内だったり全国に同世代の若手農家がおるっていうのを、雰囲気だけじゃなく名前がポンポンポンと出てくる。で、同世代のみんなが活躍してるっていうのをいろんな媒体で見るんで、それ見て自分もまた発奮するみたいな、そういうような横のつながりっていうのが僕にとってはすごくいいものだったので、4H クラブおすすめです。で、農業の始め方についてはなんか情報がもう漏れなくあるっていうような認識ではいたんですけども、実際に僕がノートを書いたらすごいたくさんの方に読まれたことだったり、情報が満載なはずなのに農業ってどうやって始めればいいですかっていうような質問がたくさん来るんで、これをお聞きの農家の皆さんは農業の始め方について、いろいろと意見を述べて、情報発信をしていただければなと思います。